고 구조 라지오
神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月各週で火曜日のこの時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。さあ今日は秋田県神社庁教会員の金山智則さんにスタジオにお越しいただいています。金山さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
金山さん、今日はテーマがね、七五三ということなんですが、はい、そろそろ神社も忙しくなってきたんじゃないですか。
そうですね、七五三っていうのはですね、11月15日に氏神様、地元の神社にですね、参拝する行事なんですけれども、男の子が3歳と5歳、女の子が3歳と7歳、七五三でお参りされます。
これね、私よく分かんなくなっちゃう。いつもね、男3歳、5歳、はい、女3歳、7歳なんですよね。
はい、そうなんです。どちらかというとですね、3歳は女の子というイメージありますけれども、これは3歳はですね、男女共なんですね。これは三つ子の魂100までと言われるようにですね、この時期は大変人格形成に重要な時期でもありますので、3歳っていうのは一番大切な時なので、ぜひお参りをしていただきたいと思います。
でも3歳といっても数えていきますから、はい、2歳ぐらいで、本当に可愛い時なんですね、
そうですね。平成22年生まれがちょうど今年3歳、数えの3歳になりますので、はい、ですから、平成22年生まれの、12月生まれの方ですと、1歳なんですよ、満で。
あ、まだね。
ですから、まだ小さいので、数えてなくてですね、その次の年にですね、満で3歳の時にお参りされる方もいらっしゃいます。
今はもう自由なんですよね。
例えばその、初めてですね、神社に3歳の時にお参りしていただければよろしいかと思います。
そして七五三といえば、私すごく楽しみにしていたのが、
はい、
千歳飴なんですけれども、
はい、買ってもらって ね、こう振り回しながら歩きましたね。
はい、すごい、その記憶が鮮明にありますね。やっぱり千歳飴をこう喜んで食べていたっていうのが記憶にあるんですけれども、
小さい女の子ですと、その千歳飴の袋をこう引きずってね、歩いてるような姿もね、よく
ずるずるね、
そうですね、
見かけられますけ
ど、紙袋がまた長くてね、これ50センチぐらい長さがあるもんですから、もう体に合わなくてね、その引きずる姿も可愛らしいと。
そうですね、この千歳飴の袋ですけれども、ちょうどここにちょっとお持ちしましたけどもね、
はい、今日持ってきていただいています。
鶴や亀、松竹梅とかいった、そういった結構色合いの濃いですね、
はい、
派手なこう袋なんですけれども、この千歳飴っていうのはですね、紅白のですね、色のついた飴なんですが、
はい、
大変細長くなってます、
はい、
これはなぜ細長いかというと、
意味があるんですか。
これはですね、親御さんがですね、
はい、
自分の子供にこう長くね、長寿を重ねて健康でいられますようにと、はい、そういった願いを込めて長い飴をですね、作ったと。これが江戸時代のですね、その浅草の飴売りの七兵衛さんが売り出したのが始まりと。ということで、
歴史は古いんですね。
そうですね、
はい、細く長く、長いこう幸せが続くようにと、
この千歳飴ですね、おじいちゃんおばあちゃん、またご一緒にね、お参りされる方もいらっしゃいますけれども、ご一緒できない場合、こういった千歳飴をお受けになって、プレゼントとして、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんにね、差し上げる方もいらっしゃいますよ。
おじいちゃんおばあちゃんに差し上げる、
お祝いを頂戴するお返しとか、そういった意味でですね、千歳飴を受けられる方もいらっしゃいます。
なるほどね、
はい。
そしてこの千歳飴をね、持つ子供さんは、またこれまた可愛いことに着物を、お召し物がとても可愛らしいですね、着物着て。
そうですね。
この服装ですけども、
はい、
またこれも今は自由なんですか、もう和服、洋服。
お参りされる場合はですね、写真屋さんでそのままお借りになって、お参りされる方もいらっしゃいますし、普段着というか、ちょっといい、形の格好でね、お参りされる方もいらっしゃいます。神社でですね、ご祈祷される場合はですね、
はい、
どのような、 格好がふさわしいかってよく質問されるんですけれども、はい、まあ、神社で社殿でですね、こう上がってご祈祷を受けられる場合なんですけれども、まあ、親御さんもそうなんですが、神様にお子さんの無事の成長をお願いに、伺うわけですから、例えばですね、大切な方にお会いに行くようなそういった、服装っていう、そういったイメージをしていただければ大変よろしいかと思います。
大切な方に会う服装、ね、となれば少しこうやっぱり、
まあ、それなりに
上だというか、
納得できるかと思うんですけど、
ね、少しいい、
そうですね、
着物ですね、
はい、
なるほどね。まあ、今回七五三迎えられる親御さんも多いかと思いますけども、
はい、
何かそういった親御さんにですね、まあ、子どもの この教育といいますかにつきまして何かありましたら、
まあ、子は親の鏡と、昔から言われてまして、
はい、
たらちねの庭の教えは狭けれど広き世に立つ元いぞなりける、これは明治天皇の読まれたですね、御政なんですけれども、
はい、
家庭のですね、親御さんの教えは、狭いようでありますけれども、やがて広い社会に立った時に生活の腰になりますよと、そういったことでございます。家庭の教育にですね、深く心を尽くしなさいと、そういった内容でございます。まあ今時の子供はという言葉をよく耳にしますけれども、まずその前に親御さん、大人の自分たちがですね、姿勢を振り返る必要があるかと思います。こういった子供たちをですね、関わる人生儀礼をこうやって改めて再確認していただきまして、まあ、私たちもですね、まあ、子供たちが大きくなっている方もいらっしゃいますけれども、
はい、
まあ、心の親としてですね、地域の子供たちをこう見守ってあげればよろしいかと思います、
はい、では最後に秋田県神社庁からイベントのお知らせがありますね、
はい
はい、
今年はですね、古事記といいまして、まあ、日本最古の歴史書と言われております。日本の神話が書かれております、
はい、
そういった書物なんですけれども、それが編纂されまして1300年という節目の年でもございます、
ね、
秋田県神社庁ではですね、まあ、蘇る古事記の世界ということで、科学の調べのもとにですね、古事記の世界にいざなうということで、古事記の朗読とですね、その解説、また科学の演奏ということの企画をしております。
はい、これいつですか？
平成24年、今年の11月20日、火曜日午後6時からでございます。
はい、場所はどちらでしょうか？
エリア中市、ここですね、うん、にぎわい交流館、アウの3階、多目的ホールということです。
私たちが喋っているこのスタジオのある建物、にぎわい交流館、はい、あるの3階の多目的ホールですね、
はい、
午後6時からです、
はいはい、入場無料ですので、
はい、
どなたでもご自由にいらしていただければ、
うん、はいはい、興味のある方はぜひ行ってみてください。来月です、11月20日火曜日の午後6時からエリア中市にぎわい交流館あう3階の多目的ホールで開催されます。入場は無料です。どなたでもご自由にご鑑賞ください。
はい、ぜひいらしてください。
金山さんはこの時は
朗読するんですよ。
あ、何を朗読するんですか？
一番最初のですね、国生みの神話のところの一節を、ちょっと緊張しておりますけど
原文を見ながら、
原文、そうですね、書き下しの文を、
そうですか、
はい、
来月ですからね。
漢文？
あ、いえいえ、まあ、書き下しの文章
ですけ
ど、ですよね、原文に近い、
原文ですね、ぜひこれはね、なかなか読む機会もないんだけど、また耳で聞くこともできますからね。
そうですね、まあ、現代語訳に訳した書物も、ございますので、ぜひ、まあ、日本の昔話が書かれている最古の書物ですのでね、まあ、こういった機会にご覧になっていただければ、よろしいかと思います。
生で朗読、亀山さんも登場しますので聞いてみてください。
はい、よろしくお願いします、はい、
亀山さん、ありがとうございます。
ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。さあ、次回は11月6日火曜日の午後3時30分頃からお送りします。このコーナーではリスナーの方から神社に関する様々な質問も募集中です。質問はおはがき、ファックス、E メールで受け付けています。はがきの方は郵便番号 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係までお願いします。ファックスの方は 018-824-8564 です。メールの方は gok@akita-abs.co.jp です。神社で願いを。このコーナーは
秋田県神社庁の提供でお送りしました。
痛みのお薬通三湯。
毎日の生活の中でこんな痛い経験はありませんか？電車のつり革をつかもうとしたら肩が痛む、腰がズキッと痛んで30年以上親しんできたゴルフもままならない。